イスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。梅雨明けした途端、連日30度を超える暑さ、ところによっては早くも35度を超える酷暑ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう学校が夏休みというところもあるようですね。新潟は夏休みに入るのが少し遅めなので、娘たちは今週いっぱいは学校です。来週からは毎日お昼ご飯の準備が必要になります。はい、暑い時に暑さを連想するような話題で恐縮なんですが、毎年暑い時期に思い出す CM っていうのがあるんですよ。それは私が小学生の頃に見た CM で、確かアイスノンか何かの CM だったと思うんですが、アニメーションでね、男の人が仰向けで寝てはいるものの、暑さの中で眠れずにジタバタしていると、画面がこう引いてズームバックして、その男の人が寝ている場所が黒いフライパンの上だってことがわかる、そんな映像なんです。その CM ね、妙に気に入ってたんですけど、家族も友人も知らなくて、知っている人がいたら嬉しいなって思って話してるだけなんですけど、もしご存知の方がいたら、あれ知ってるって思っていただけるかな。自分の年齢を考えるとちょっと厳しいかな。歌の歌詞を頼りに調べてみたら、曲は泉谷しげるさんの眠れない夜でした。ちょっと興味あるという方はお聞きになってみてください。今回は珍しく懐か CM のお話でした。懐か CM、 夏だけにね。では今週も力抜けないで元気に行ってみましょう。2010年7月第4週、ビバマイスタイル。1ヶ月前の6月第4週にお話しした立ち葵の花、茎の下の方から花が咲いていって、茎のてっぺんに花が咲く頃梅雨が明けるっていうのは本当なのか、実際に梅雨明け頃に立ち葵の花がどうなっているかを見た記憶がないとお話ししてたんですね。梅雨が明けましたので結果報告です。私としては梅雨明けと立ち葵の関係を調べるべく、連日ですね、近所の立ち葵の花を見てたわけなんですよ。本当にね、こんなに毎日のように植物をチェックするなんて、桜の花を除いては小学生の時に育てたひまわり以来かもって感じでしたね。で、問題の立ち葵ですが、梅雨明け時本当に花がもうないんですよ。茎のてっぺんと、あとちょっと遅咲きだったのかなーっていう花がところどころポチポチついているくらいで、ほとんど茎がメインって状態。なんかね、貧相なの。あれじゃあ、例年梅雨明け頃の立ち葵、目に留まらないっていうのも納得しました。というわけで、立ち葵の花が茎のてっぺんまで咲く頃に梅雨明けが来るというのは、今年については合ってましたね。でもイメージ的にはてっぺんまで咲く頃っていうより、茎だけになって貧相な姿になる頃っていう方がしっくりくるわ。まあ、同じことなんですけどね。以上、トミーの立ち葵チェックの結果発表でした。番組宛てにメールをいただいたのでご紹介いたします。ワクワクネーム、ムーンゾーさん、 女性の方です。ムンゾーさんはビバマイスタイルの初回放送でお話しさせていただいてますが、私に番組作りのためにパソコン操作を教えてくださった先生なんですよ。今回は番組宛にメールをくださいました。ムンゾーさん、ありがとうございます。では本文。トミーさん、こんにちは。ムンゾーです。はい、こんにちは。ビバマイスタイル第8回聞かせていただきました。番組の中で読まれたメールの文章中のアルファベットの意味と読み方がわからないとおっしゃっていましたよね。多分メールに書かれていたのは W でしたよね。これは笑顔を表現しています。意味合いとしてはかっこ笑いとほぼ同じです。音読するときはなんて読めばいいんでしょうね。とは言っても、私の番組で主にメールを読み上げるのは相棒のムンジなので、彼に任せています。ちなみに彼は W を読み上げたことはないです。トミーさんのスタイルではどんな風に読みますか？といただきました。ムンゾーさん、ありがとうございます。そうなんです。先週の放送で、いただいたメールの文章についていたアルファベットの W ですね。笑いっていう意味なのは理解してたんですけど、読み方がわからなかったんです。書いてある以上は読みたかったんですよね。でも、カッコ笑いとか、あと半角カタカナで書かれた笑とか、それとはニュアンスも違うような気がして、その微妙な違いを伝えたいために、この文章には W がついてますって表現したかったんですが、W ってそのまま読むのはどうなんでしょうね。ムンゾーさんの番組ではムンジさんは W を読まないと、読み方の雰囲気で表現するのかな。クエスチョンマークみたいにね、いちいちクエスチョンマークって読まないですもんね。このことに関してはサイトのコメント欄でもご意見いただいてます。コメントくださった方ありがとうございました。そうですね、W って読み上げないことにしようかな。私の名前もひらがなでトミーの後に記号の音符つけてるんですけど、これトミー音符って読まれたら違うよって思いますからね。書いてある以上読みたいって言ったのに矛盾してますね。そこは雰囲気で読んでほしい。かっこ笑い。あ、でもツイッターではトミー音符なの。だって記号入れられなかったんだもん。W は読みたい時だけ読むことにします。W。こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。毎月第4週にお送りします。こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたその方の好み、好きなものや好きなこととその理由、それとこだわりや価値観についてのメールを紹介していくコーナーです。まずは最初のテーマ、あなたの好きなものとその理由ですね。メールいただいております。ワクワクネーム、魔術師手術中に食事中さん、男性の方です。ありがとうございます。本文、あなたの好きなものとその理由、初めてお便りします。はじめまして。魔術師手術中に食事中です。本題に入ります。魔術師手術中に食事中が好きなのはトミーさんのボイスです。その理由は可愛くて澄んでいて癒されるからです。それでは魔術師手術中に食事中でした、といただきました。魔術師手術中に食事中さん、ありがとうございます。お名前に注目しすぎて本文が頭に入らなかった。好きなもの、トミーさんのボイスです。ありがとうございます。理由が可愛くて澄んでいて癒されるから。なんでもう一回読んじゃってるんでしょう。ここのトミーって私でいいんですよね。嬉しいですね。ありがとうございます。魔術だ、この方は声フェチってこととは違うんでしょうかね。私トミーは結構声フェチだと思うんですよ。小学生の頃に 一番長生きしてほしい人っていう質問に山田康雄さんって答えてました。あのルパン三世のルパンをやっていた声優さんですね。あとね、近藤真彦さんの声にはすごく反応しちゃいますね。もうテレビが見えない位置でも近藤真彦さんの話し声とか歌声が聞こえると、娘に今マッチ出てる、マッチ出てるってもう騒いじゃいます。最近あんまり見てないですけどね。声って聞くと元気が出る部分がありますよね。まあ私の声が何らかの形でお役に立てていたらすごく嬉しいです。魔術師手術中に食事中さん、ありがとうございました。続きまして、ワクワクネームライムスカッシュさん、男性の方、ありがとうございます。本文第4週コーナーの好きなこと。好きなものではないんですが、僕の好きなことは耳かきです。お医者さんの話では週1回程度でいいそうなんですが、自分は週に4日ぐらい行っています。耳の中が少し痒くなり、気になると耳かきをします。耳の奥に何かがあるのが嫌なのです。耳の中のゴミがたくさん溜まっている人のゴミも取り除いてみたいです、といただきました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。耳かきが好き。何を隠そう、私トミーも耳かき大好きです。少し前までは週に10回くらいは耳かきしてたと思いますね。もうね、耳かきってし始めるとダメなんですよ。もうライムスカッシュさんが書いてくださった通り、少し痒くなったり気になったりしだすと耳かきしたくなるんですよね。しばらくしないでいればあまり気にならなくなるんですけどね。で、ものすごく耳かきしていた頃、ある時急に耳がすごく痛くなって耳鼻科に駆け込んだんですね。どうやら私の耳は中が傷だらけだったそうです。怖いでしょう。で、治ったら治ったで速攻耳かきしちゃうんですよ。で、また痛くなっちゃったの。もうね、お医者さんに怒られるわって思って、その時は綿棒に消毒液をつけて自分で消毒兼耳かきしました。バカだね。良い子は真似しないようにね。あと、ある研修でね、入浴介助のお手伝いをさせてもらった時には、お風呂上がりに髪を乾かして整えた後耳かきするっていうのがありまして、それはちょっと喜んでさせてもらいましたよ。子供の耳掃除するのも好きです。リスナーの方もこの耳かきって言葉を聞いただけで耳かきしたくなる方いらっしゃいません？なんかいろんなこと喋っちゃいましたね。耳かき気持ちいいよね。ライムスカッシュさん、ありがとうございました。続きまして、ワクワクネームキンキンさん、男性の方です。本文こんにちは。
こんにちは。
緊急大募集とおっしゃっていたので参加させていただきます。
ありがとうございます。
あなたの好きなものとその理由、ズバリ映画です。スカッとするようなアクション映画、しっとりと美しいフランス映画、心温まるような感動の物語、アニメ、ファンタジー、そして日本映画、どんなジャンルのものでも好きです。ただホラーはちょっと苦手。独身時代はよく単館上映のマイナーな映画を見るために電車を乗り継いで遠くの街まで出かけたり、同じ映画を何度も見たりもしました。最近はもっぱら DVD か CS の映画専門チャンネルが中心です。映画って自分の身には起こらないような様々なことを体験させてくれるし、感情を揺さぶられます。映画から学んだこともたくさんあります。私にとっては人生の幅を広げてくれるとても大切なものです。トミーさんはどんな映画が好きですか？最近どんな映画を見ましたか？よかったら教えてください。長文失礼しました。ではこれからの配信も楽しみにしています、といただきました。キンキンさん、ありがとうございます。映画ですか。映画は気に入ったものを何度も見る、 もしくはつけ流してるのが好きなんですね。新規開拓はたまに DVD をレンタルして見るぐらいで、好きなジャンルも狭くて、私はほぼアメリカ映画のヒューマンストーリーか、たまにアクションものが好きですね。キンキンさんは幅広いジャンルでご覧になってますよね。映画って本当にね、感情が揺さぶられるんですよ。なので、怖いものと残酷なものと切ないものが苦手なんです。どんなにいい映画って言われても、そういうのは避けて通りたい私。反対に好きなのは、男同士の友情が描かれているのとか、あと、主人公が強い女性だったりとか、あとね、過去からの脱却っていうテーマがあるもの、もうすんごい限定的。このあたりがどうやら自分のツボみたいなんですね。映画の中のセリフにガツンとやられて考えさせられたり、まあ元気をもらったり、ワクワク感をもらったりしますね。好きな映画ってその人の好み出やすいですよね。あと同じ映画でも人によって好きな理由が違ったり、かなり自分の好み炸裂でトークしてしまいましたね。キンキンさん、ありがとうございました。次はテーマ変わります。人から見たらどうでもいいのにこだわっちゃうこと。こちらもメールいただいています。今回本当にたくさんのメールを寄せていただいて嬉しいです。もうありがたくて、メールが届くたびにキャーキャー騒いでしまいました。ワクワクネーム、魔術師手術中に食事中さん、ありがとうございます。先ほどのテーマにもメールをくださった方ですね。では本文。どうでも良いのにこだわっちゃうこと。どうも、魔術師手術中に食事中です。どうでもいいのにこだわっちゃうことは、人んちの散らかり具合です。自分ちの方が散らかっているのに、人んちの散らかり具合が気になってしょうがないです。それでは、魔術師手術中に食事中でした。といただきました。魔術師手術中に食事中さん、ありがとうございます。お名前言えてる？ちゃんと言えてるかな？ちょっと変でした？メールの中身を忘れちゃうね。どうでもいいのにこだわっちゃうのは、人んちの散らかり具合。気になるんですか。私なんかむしろ人んちの散らかり具合に安心しそうです。でもあるかな、バーベキューとかキャンプとかしてる時にテーブルの上とか周りがこう雑然としてると、それは気になって仕方ないんですね。自分の家の方は雑然としてても平気なのに、そういう空間はすっきりしていたいんですよ。そういう感じ。あと荷物とかもね、いかに出し入れしやすく機能的でこう収納しやすいかこだわっちゃいますね。こだわる割に考えられるのが、まず荷物が多い。なんか人生全般が散らかってるような気がしてきました。ん、まずいぞ。人んちの散らかり具合からバッグの中身って話までとっ散らかってきました。魔術師手術中に食事中さん、ごめんなさい。ちょっと頬の筋肉が痛くなってきましたが、またメールお待ちしております。続きまして、ワクワクネーム、ベンさん、男性の方です。ありがとうございます。半分、食事のこだわりはドレッシングです。あとポン酢かな。トミーさんのラジオはマイスタイルでゴーです。シワランボーの永遠を見つけた、海に溶ける太陽をが好きです。何かを見つけたり気づくってすごく大切だと思います。いつも楽しみです、といただきました。ベンさん、ありがとうございます。食事のこだわりはドレッシングとポン酢、これ味のこだわりかな。もしかしてベンさんは手作り派とか。ドレッシングって作ってみて初めて知ったんですが、砂糖と油をかなり使っているんですよね。あ、ドレッシングの種類によるのかな。もういっそかけないって思っちゃいますね。 今はそうでもないですけど、ドレッシングで気になるといえば冷蔵庫のドアポケットですね。あそこに入れるパターンが多いと思うんですが、ドレッシングってその容器の向きね、ラベルが正面に来るように入れてないとって、これも気にしだすと気になる。でも自分がもう使わなくて家族が出し入れするようになった最近はどうでもいいって感じですけど、ベンさん好きな詩をあげてくださっているので、前のテーマですけどここで一緒に読ませていただきました。詩人ランボーって知らなかったんですが、アルチュール・ランボーって言ってフランスの有名な詩人なんですね。その方の永遠という詩の一部らしいです。レオナルド・デカプリオがこのアルチュール・ランボーを演じた映画太陽と月に背いてっていうのがあるらしいんです。この詩はね、一遍だけだと理解に難しいので、ツタヤでレンタル DVD を探してみようかな。何かを知るきっかけって嬉しいです。ベンさんありがとうございました。続きまして、最後にいただいたメールです。ワクワクネーム13、男性の方です。ありがとうございます。では本文、これはいきます。改めて、では本文、どうも、ジュこと、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、ウンライ松、フーライ松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介です。はい。今回、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、ウンライ松、フーライ松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介がお便りしたのは、どうでもいいのにこだわっちゃうことです。はい。それは、粉もんの作り方です。粉もんとは、お好み焼きとか、もんじゃ焼きとかです。その出来上がりが美味しさを左右するんですが、まあ美味しくて楽しかったらどうでもいいじゃんってことでもあり、もんじゃを作るときに具で土手を作って完成に持っていくのが基本ですが、いきなり全部鉄板の上にぶちまけたりっていうのには平行です。お好み焼きを作るときはまだ熱が十分に通っていないのにすぐにひっくり返そうとしたりとか、理想は鉄板の半分で時間のかかるお好み焼きを焼きつつ、もう半分で出来上がりの早いもんじゃ焼きを作るのが好きなジュでした。といただきました。ジュさん、ジュことっていいですよね。ジュさんでお呼びして、ジュさんありがとうございます。こだわっちゃうこと、粉もんの作り方、鉄板を半分ずつに分けて片方でお好み焼き、片方でもんじゃ焼き、どうでもいいですね。嘘、こういうの作るときこだわりのある人っていいですよね。ほんと、いかに美味しいものを作るかって試行錯誤感がね、こういう方がいると私は全部任せたいです。お皿とお箸を置いて待つ係専門。美味しいものを作れる人がいいな。私のこだわりはそっちか。というわけで、ジュさん、美味しいお好み焼き、こだわって作ってください。私も食べたい。ありがとうございました。以上、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼうのコーナーでした。今回はコーナーへのメールをたくさんいただけて本当に嬉しかったです。メールをくださった皆様、本当にありがとうございました。いただいたメールをもとに自分のこだわりまでお話ししてしまったので、これはどうでしょうね。後であっちゃーって感じになっちゃうのかな。自分を叫ぼうですからね。 これからもこんな感じでいきたいと思います。毎月第2週と第4週はそれぞれメールを募集しておりますので、これに投稿してみようかなというテーマがありましたら、サイトの右側にありますメールはこちらからという投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。今回は長くなりました。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。来週は第5木曜日なんですね。どんな感じでお送りするか、どうぞお楽しみにしていてください。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは早口言葉大好きなトミーでした。立ちつてとは得意じゃないけどね。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。